さて今日のカフェテラスのお客様をお迎えしたのは三田市社会福祉協議会三田市地域包括支援センターの主任のケアマネージャーでいらっしゃいます坂本さん、お越しいただきました。ようこそお越しくださいました。
こんにちは、坂本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。朝方はすごい雨でしたね。
そうでした ね
来られる時はもう上がっていたんです
か？まだ降ってましたよ。
降ってはいるんですか、
はい、
でも空はだいぶ明るくなりましたね。
そうですね、今日も出かけに雨が止んでてよかったねって話をして、
はい、
実は私晴れ女なんですっていうことで自慢しながら。
それは良かったです。
事務所出ました。
そうですか。やっぱりね、出かけるときにはちょっと足元も ね気になりますね。
そうなんですよね。やはりね、雨はなかなかね足が遠のきますので ね
特にお年を重ねて皆さん方っていうのはもう一つ荷物も増えますので ね、
そうなんですよね。傘という荷物が ね、
そうですね、
増えますのでね。
で今ね最初にご紹介したとっても長くて硬いこの三田市社会福祉協議会、はい、三田市地域包括支援センター、この地域包括支援センターっていうのは、はい、ご存知の方はご存知だけど、ご存知でない方はご存知ないという、もう両極端に分かれる部署だと思うんですが、ここはどういうことをしていらっしゃる場所になるんでしょうか？
そうですね、まず私たちの地域包括支援センターというところが、はい、困りごとの相談の先であるという位置づけになるんですが、
困りごとの、
はい、ただその困りごとを持っていらっしゃる、あの方の年齢が65歳以上ということが基本的には決められていて、はい、
平たく言うとじゃあ高齢者、
う
ん、ということですかね。
そうですね、高齢者の生活の困りごとであったり不安とか、はい、これから先のことっていうことの相談先として地域包括支援センターがあります。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ平たく言ったら年を重ねてきた方のよろず相談窓口。
そうですね、とりあえずは行ってみようかっていうところで、
そんな気楽な気持ちで寄せていただける場所なんですか？
いいと思いますよ。ただ気楽に来ていただいたときに、はい、相談された内容によっては、うん、私たちでは、ちょっと難しい課題も出てくるんですね。で、そういうときには、社会福祉協議会の中には、たくさんの専門職者がありますので、そこと手をつないで、一緒に考えようっていうような、連携という取り組みもできますので、とりあえず、自分たちだけで抱えないで、
そうですね。
お立ち寄りいただければ、何か糸口がつかめるのではないかなとも思っております。
例えばどんなことでお尋ね来られますか？
そうですね、ご相談内容はもう本当にそれぞれにありますけれども、割と最近に多いのは、他市に高齢の親がいるんだけれども、
他の市に、
はいはい、ちょっと三田に呼び寄せたいんだけれども、
はいはい、
ただ介護保険の認定を受けているんだけれど、どうやったらいいですかとか、そんなことも聞かれますし、
はい、
またお元気なんだけれど、どこのマンションが空いてますかみたいなこととか、お住まいの相談とかも来たりするし、
昔だったらご近所さんとかお友達でお話ししたんだけども、なかなか今はそういうことも難しいというところもあるので、そういうお住まいのご相談、
お住まいの相談も来ます。それから施設の相談ももちろんあるんですが、
はい、
やはり親を一人にしておけない、そういう子どもたち の、
はい
はい、親を思う思いで、三田に呼び寄せるというケースも、はい、特に今日もたまたまこのことがあるので、他の地域包括支援センター の、はい、主任ケアマネにも聞きましたら、はい、やはり呼び寄せるというケース結構多いよねっていうことを聞きました。
そうなんですか、
はい、だから皆さん、それぞれに親御さんもう今の時代本当に世の中がグローバルになってきてますので、本当にあちこちに子どもたちが
行
って、
はい、
親のことを心配しながら自分たちの生活を立てているというような状況があるんだろうなっていうのがすごくよくわかりますね。
そうなんですね、はい、で母も父を亡くした後、一人暮らしで、一戸建てよりマンションの方がいいかなということで引っ越しました、でそこで、私たち娘が近くにいたので、相談はいろいろ聞いたんですけど、
なるほど、
例えば お一人暮らしのご高齢者も本当今は多いという世の中 で、そういう方の漠然とした悩みみたいなのもお話に寄せてもらってもいいですか。
そうですね、本当に一番結構日常生活の中で割と若い人たちに何でもないことなんですけれど、はい、ゴミが出せない。
あ、はい、
決められた日、決められた時間にゴミが出せない。結構多くあるんですよ。
あの早くね収集来る場所だったりするとね。
そうなんです。でね、介護保険のヘルパーさんでは、はい、提供時間のこともあったりして、その収集の期限、あの時間のルールを守れない、そんなこともあってどうしましょうっていうようなことが結構各地域にあるようですよ。でボランティアとか、はい、そういう活動されてる方もたくさんいらしてくださって、はい、あの地域のつながりという目的も含めて、あのお力貸していただいているケースもたくさんあります。
ああそうなんですね、はい、よくあの母から聞いたのがね、いやこんな風なお知らせが来たんだけどどうしたらいいかしらって。で、まあ、例えばそれがあの郵便局だったり市役所だったり、そうしたら私たちは見て読めば、あこれはどこどこに聞けばいいじゃないとか、あのここに発信した場所書いてあるよって言ってもそれがもう見つけきれない
なるほど
っていうこともあるので、例えばそういうことでも漠然としてるけど、いや市役所から今度こんなあれが来たんですけど、どうしたらいいでしょうかみたいなご相談でも気軽に寄せてもらっていいですか。
そうですね、あのぜひぜひそういうふうな時にちょっと書類を見に来てくれないかっていうふうなお電話もかかる時もあります。
ということは行ってもくださる。
行きますよ。行ってそこから先とりあえずの今の課題解決はさせていただくけれども、はいはい、それからずっと私たちがというわけではなくて、はい、
そこにつないで、
あの制度につなぐ、
あ
いわゆるあの福祉保険サービスの中で、いわゆる書類管理をしてくれるサービスとかあるんですよ。
あそうなんですか、
はい、郵便物の管理、それからある程度の金額の制限はありますけれども、はい、お金の出し入れがしにくくなったんだとか、はい、いろんなことの条件付けは多分あるとは思うんですけれども、お一人であのできないこと一緒になって考えようねっていうような制度は三田市にもたくさんあると思います。
そうですか。じゃあ自分がちょっと出かけるのも大変、はい、足がないとか、あの逆に足腰が痛いからという場合は、尋ねても来ていただくことも、
もちろんあのお家に訪問させていただいて生活の様子とか、あのやっぱり自分の住み慣れたところだと結構心が開きやすかったりすると、
そうですね、お話しし
や
すいですね。
やっぱり出かけて相手の空間に身を置くって大変緊張すると思う。
アウェイですからね。
そう。敵地ですので。はい。だからそういうふうなことからすると、私たちもできるならば、ご本人さんのお暮らしぶりも見てみたいというところもあって、全体的なことを知るためにお伺いするっていうことを結構積極的にさせていただいてます。
その時にいらっしゃるのはどういう方が来られるんですか？
そうですね。地域包括支援センターには、私のように主任ケアマネージャーと、そしていわゆる社会福祉士と言われるソーシャルワーカーですね。
資格をそれぞれに専門の方々、
それから医療に特化した、医療職、保健師もしくは看護師、この3職種がいるんですね。ですので、あの私は医療だからそこは行かないわということは申し上げることはないです、あのどの職種であっても、あの出向いていって困りごとを聞かせていただいて、いて一緒に考えていく、またその時には結果が出せなくても、持ち帰って他の職種の、あの見立てを聞きながら進めていくという、それがあの三職種の強みだと思います。
結局全部がつながってますからね。
そうなんですよ、
困りごとはね、あなるほどね、
はい、ういう特別なことをするわけではなくて、あのちょっと手を挙げてくださったところに寄り添いながら、じゃあ何から解決していこうかなっていうような、あのご利用者様の、あの思いにまずは私たちが気づく、こんな取り組みから入ると思ってます。
ああそしたら本当に困ってるんですで、いいわけですね。
そうです。何に困ってるかわからない方も実際にはいらっしゃるんですよ。
そうですね。
だけどその困ってるということを言葉でするのに、例えば何々が困るんですって言ったとしても、本当はそこが困りごとじゃないこともあるんですね。やはりその中に 渦中にいると全体が見えなかったり、うんうんうんうん、そういうふうなことで迷子になっちゃってる。
あ、特にあの後半で伺いますけど、介護の時がそうですね、
うん、そうですね、もう本当に見えなくなっちゃう、
うん、
一歩引くっていう勇気がね、はい、持てなかったり、ね、
客観的に見られませんね。
そうなんです、もう本当にもういいよって言ってあげたいような方も実際にはいらっしゃったりしますね。やっぱりそうで
しょうね。後半ではその頑張ってらっしゃるね、お話を伺いますが、その前に、その例えば介護で、私の場合は父も母も介護保険が始まる前に亡くなったので、はい、ちょっと何もわからないので一からお伺いしたいんですが、例えば父が輸血を受けるために急遽入院して、はい、でそこで回復したので、うん、家に帰ってきます、
はいはい、
でも初めての介護だからどうしたらいいかわからないということで、うんうん、お尋ねしたとします、はいはい、そうするとどんなふうに始まっていくんですか。
そうですね、家族様が私どもの窓口に相談をして、
はい、例えば私が、
はい、そうですね、
行かせてもらったら、
は
い、
まずは、ええ、どのような状況なのかっていうお話を聞いて、うん、
はい、
相談に来られる方、介護保険の申請をしたいんですって来られる方もあるんですよ。
あ、中にはね、
はい、中には、ね、はい、でもいや実は父がこういう状況で帰ってきて、うん、母も高齢で、
うん、そうですそうです、ちょっとそのパターンですね、
これから先暮らしが心配なんですって、
はい、老老介護になるので、
そうですね、そんな時にどういうところが心配なのかとか、そんなことが実は介護保険は困りごとのすべてを解決する方法ではないんですね、はい、やはり日常生活の中である一部分、うんうん、こういうことを手助けさせてくださいねっていう制度だと思うんですね、なので万能な制度ではないと思いますので、うんね、どの部分が介護保険に適しているかということも話をやり取りをしながら、見極めをしながら、そしたらちょっとヘルパーさんがいるかもしれませんね、ちょっとお出かけしてみませんか、っていうふうなことを、そこには看護師さんもいてますから、
はい、
何回かは体調も管理してくださるかもしれませんねっていうふうなことも含めて、全体的なことの解決のためにじゃあ介護保険申請しましょうってことになります。で、介護保険の申請はご家族様でもご本人様でも大丈夫ですし、また私どもは代理的に申請をするような仕事ができます、ですので、お申し出をいただいて状況を確認させていただいて介護保険の申請をかけます、市役所に、
はい、
そしたら次は認定調査員という方、
はい、
実際にお体の様子やったり、
はいはい、どのぐらい
どれぐらいできてどれぐらいできないのかっていうことを審査する、
は
い、専門の方がいらっしゃるので、
はい、
その方々がお家に行かれて、お体の様子、思い、それから記憶の状況、そんなものも調査させていただきます、それと一方で主治医の先生にこの方の現状を主治医の医療的な視点から意見を求めます、
はい、
そして主治医の意見書と認定調査員の調査票を合わせ持った中で、はい、次が、いわゆる合議体を持ってまして、三田市はそれを審査会というんですけれども、
はいはい、
一次判定はコンピューターでやるんですけれども、その認定調査として現れてきたものを、皆、
はい、
それぞれの知識のある方々の審査の中で、最終的な介護度が決まるということで、そして通知が行く、そこで初めて介護保険の度合いが出ますので、どれだけのサービスを受けましょうかという調整に入るのがケアマネージャーの役割ですね。
ということは父が退院する、そうすると老老介護があるけれども、例えば私たち一般人としたらどんな準備をしといたらいいのかなってのをわからない、で例えば父や母は畳の上で眠ってましたから、病院ではベッドで楽だった、病院をベッドを今更買うのはなんかすごく困るねとかって話もあったり、父がゆっくりゆっくり歩くのにこの部屋の中大丈夫かしら、そんな準備もいるんじゃないかしらっていう気にもなったりする、それをただただ素人考えであちこちに手すりつけていいものかしらって、そういう相談もさせていただけるわけですか。
そうですね、おっしゃる通りで、本当にお体の様子、お暮らしの様子によっては、手すり、いわゆる住宅改修と言われる部分ですね。
そうですね、
はい、これはお一人、20万円までの工事ならば、まあ、1割 負担から3割負担までで、工事ができるという。
それは介護保険
の介護保険制度の中 で要支援1から要介護5までの認定を受けてらっしゃる方に対しては、工事ができます。それと今おっしゃってくださったベッド、これについても福祉用具のレンタルという制度があります。これをご利用いただく。ただしこのベッドとか車椅子に関してはちょっと制限があって、今現在要支援の1から要介護1までの方は、いわゆる認定の軽度者という位置づけになるので、お医者さんの、それが必要だよっていうような言葉を添えて申請をすることによって、例外給付、また難しい言葉なんですけど、例外的に介護保険で使っていいよっていうような手続きもあるんですね。ですのでそれは必要に応じてケアマネージャーがケアマネジメントの中で利用者様と判断しながら進めていくことになると思います。
ポータブルトイレなども
ありますね。ポータブルトイレは基本的にはレンタルはないんです。
そういう、ね、ものですからね、個人個人のものですから、
購入という手続きをするんですが、これもこれは購入だけであればケアマネージャーがつかなくても、包括支援センターの方で対応することもできます、これもおそらく、認定さえ出ていれば1割から3割現状ではのご負担で購入することができます。
ということは寄せてもらって必要なものを、先ほどおっしゃった1割から3割負担、いろいろこう考えたらだいたいこのぐらいの必要経費が経費がかかりますよって計算をしていただけるし、でやっぱりお家で介護が始まるということは、せっかく今まで納めてきた介護保険を認定してもらったら、こういう利用もできますよという、次の生活のプランを考えていただけるという。
そうですね。ご自身の力をどの程度出していただいて、私たちはここのとこを支えますねという、そんな制度だと思ってます。
ただ当時は母たちもいやいやまだまだ自分たちでできるから古い言葉で言うとお上のお世話にならないと思って言ってましたけども、私はやっぱりベッドをね、借りたりとか、きっと制度あると思うよって、当時もありました。確かに貸していただけて、で褥瘡にならないように、なんかね、お水がこう常にぐるぐるぐるぐるこう、すごく心地のいいベッドだったみたいですけど、
ウォーターベッドのような、
そうです、そういうものも貸していただけたので、それが全部介護保険で1割2割3割あたりっていうのがあるということは、負担が随分少なくて、
本当に10割になるとかなりのお値段になりますけれども、やはり制度のもとに、必要なものは使っていただいていいんじゃないでしょうか。
そうなんですね、ありがとうございます。ちょっと今日は初めてこの地域包括支援センターという場所のご紹介と内容と、そして初めて寄せてもらったらどんな感じでお話が進んでいくのか、私はだから今だったら介護を老老介護になるんですけどどうしましょうということで寄せてもらったパターンということになりますね。でもそんなにこれっていう大きな大きな困りごとじゃなくても、漠然と一人暮らしだから今後が心配なんです、子どもたち遠いんですとか、私はもう一人きりなので、もうどうしていいのか毎日が心配ですってことで行かれてもいいし、
そうですね、
来ていただいてもいいし、
そうです、
これはやっぱりお電話から始まりますか。
そうですね、お電話で相談のある方もありますし、何かのついでに立ち寄りましたっていう、そんな方もいらっしゃいますけれども、
場所はパスカルサンダのちょうど道路向かいになりますね。
そうです、本当にお気軽に来ていただいて、また相談の経路としてはご本人さんや家族さんだけではなくて、ご近隣の方であるとか、ちょっとお隣のおばあちゃんが最近心配なんですとかもありますし、民生委員さんと私たちしっかりと連携する機会も多く持っておりますので、ちょっと気になる人がいるんやけどっていうようなことで、一緒に民生さんと訪問したりとか、そんなこともさせていただいてます。
そうですか、ありがとうございます。じゃあちょっとここで一曲入れて、後半は介護のお話という、今日はその介護のお話になります。そこに焦点を当てて、頑張る人、この子をちょっと心理的なものも紐解いていただきながら、 SOS を出せないご本人にどんな風に介護をされたら少しは楽になるかな、そんなお話も伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしく。 3時33分です、ハニーサウンドカフェ、今日は昨日が認知症の誤解されやすい情報を福井達彦先生に紐解いていただきました。その次の火曜日、いつか介護に関わるとき、介護する人もされる人もお互いがパートナーとして笑顔で過ごせるように、介護にまつわる情報を皆さんにお届けして、不安を少し軽くしていただく、そんな時間になっています。今日は三田市社会福祉協議会、三田市地域包括支援センター主任ケアマネージャーの坂本さんにお越しいただいてお話をいただいています。後半よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半の方では、地域包括支援センター全体のちょっとご紹介も含めていただきましたけれども、介護ということで絞らせていただくと、介護やっぱり頑張る人がまだまだ多いですよね。
そうですね。
この頑張る理由っていうのは何かやっぱあるんでしょうか。そうです
ね、本当に私もケアマネージャー、はい、いわゆる居宅ケアマネージャーをやってた経験があるんですね、はい、およそだいたい7年弱ぐらい。
あ、そうなんですね。じゃあ現場もしっかり見ていらっしゃいますね。
は
い、
実際にご支援させていただいた。
今は
もう主任ケアマネージャーで、はい、いわゆるケースを持っていないんですけれども、
は
い、
今は後輩を育てたら、
そうですそうですね、育成とか
ケアマネージャーさんを育てていらっしゃる、
ね、ケアマネージャーの相談に乗るとか、どうやって考えていったらいいのかっていうようなところも含めて、主任ケアマネージャーに求められているのはやはりケアマネージャーの支援、いわゆる支援者支援という役割を大きく担っているのと、
ということは介護される人、うん、介護をする人の支援をケアマネージャーさんがして、その方の支援を主任ケアマネージャーさんがされると。
そうですね。ケアマネージャーも本当にバーンアウトするんですね。いわゆる燃え尽きちゃう。
それも目の前で見てらっしゃる。
一緒なんですね。だからそこで私に思いを話すことで、ちょっと隙間ができる。いっぱいいっぱいにも今にも破裂しそうな風船の状態が、ちょっと空気が抜けて、はい、楽になったよって変えられる、そんなこともあります。で、そのことを踏まえて、今桃木さんの方からご提案がありました、その介護のことで、はい、私も経験上本当にお姑様の介護をされてたご長男さんの奥様、
お
嫁さんが本当に頑張られるんですね、はい、山間部のところにお住まいだったので、農作業をし、はい、そしてお母様のお世話をし、旦那様の、
そうか、家族の、
家族も本当にお世話をされていて、で、大丈夫ですかって私も何度も声をかけるんですが、大丈夫ですって言うんですね、おっしゃるんですね。で、私本当に大丈夫という言葉を信じていいんだろうかって思うぐらい、なんですよ。で、その義理のお母様がかなり重度の認知症がお持ちだったんですが、お体がお元気で、ですのでご自宅でお世話されてたんですけれども、私自身が悩み出したんですね。
はい、
この奥さんは、なんでこんなに頑張られるんだろうって思った時に、私の支援がしてほしくて、当時、兵庫医科大学の認知症疾患センターのソーシャルワーカーさんに、私の胸の内を聞いていただいたことがあって、
なるほど、はい、
その時に、そうなんですよねって、頑張る人っていうのは、頑張るそのセンサーがもう振り切っちゃっていて、センサーが働かなくなってるケースが多いんですよねっていう話で、そしてまだまだ私頑張れるっていう思いになって頑張り続ける。でも、もし言ってあげれるとしたら、はい、あなたの力の 100% のうちのもう 20% ぐらいでいいんですよっていうような、そんな言葉をかけてあげたらどうでしょうかっていうふうな、そうですね、ケアのヒントみたいなものをいただきました、はいはい、で、私は実際に 20% でいいという言葉をおそらく言わなかったとは思うんですが、記憶をあれか打ち合わせをさせていただいて記憶をたどったときに、あなたの思いを分けて誰かに話せる相手おられますかって聞いたことがあるんです、そしたら 娘が聞いてくれますっていうふうにおっしゃったんですね、
はい、
なのでやはりお嬢様がお母様の状況を見ながら、お母様のちょっと風穴を開けていただけるきっかけになっていたんだなと思いました、はい、それと頑張られる理由の一つとして、やはり役割はい、特に当時もう今私何年前ぐらいだったんだろうケアマネージャーやってたのが本当にだいぶそれこそ10年以上前の時代で、はい、それも農村部の、古いまだしきたりも見え隠れするような地域の中 で、
はい、
長男の嫁妻っていう状況で、役割というものの周りの期待感であるとか、
はい、期待感ですね、
お嫁さんだからこれぐらいっていう期待感、
は
い、でまして反対にそれに応えた
い
という役割認識の強さみたいなものが頑張らせてたのかななんて思ったりもしました。
つまり縛られてるのもいい形でって変ですけど、ご本人としては、
そうですね、
期待されてるから、
そうです、
それに応えなきゃっていう、
そうですね、それとか、例えば親子で住まわれてる方でも、お嬢さんが本当に働きながらでも精神性やりすぎるぐらいされて、心配しすぎるぐらい心配されて、でもそれはもしかしたら親子関係であるとか、育ってきた家族という環境とか、また本当に期待に応えたいという、親の期待に応えたいという思いの中で、それが決して悪いことではもう絶対ないので、ただ自分の限界というものが分からなくなっちゃうんですよね。なのでそこをもうそんなに頑張らなくていいよって言ってあげれるのもケアマネージャーの一つの役割かもしれません。そういう意味でサービスにつなぐ、例えばショートステイとかですね、一旦お母さんの存在を忘れて、じっくりとゆっくりと一度寝てみませんか、っていうようなこともご提案したりするケアマネージャーのエピソードもよく聞きます。
あ、なるほどね、
はい、なので張り詰めてるところの風船の風穴を開けてあげれるのも、もしかしたらケアマネージャーだったりするのかもしれません。
気づかせてもらえるのかもしれませんね。
そうですね、あ、頑張らなくていいんだって、
しかも専門の方から、いっぱい見てらっしゃる方から聞かせてもらうと、
そうですね、
え、私頑張ってるの、じゃあだいぶもう認めてもらえてるのかしらっていう気持ちにもなるかもしれませんね。
本当に人はね、いろんな形でいろんなレベルでですけれども、やはり承認欲求というのがあるんですね、認めてもらいたい、
そうですね、
それはいろんなレベルがあるとは思うんですけど、あ、頑張ってくれてたね、あそこきれいに片付けてくれてたねって言われるだけで嬉しかったりしますよね。だから本当にそれが見えるケアマネージャーはしっかり褒めていると思います。
なるほど、寄せてもらった時に、
そうです、よく頑張ってありますよって、もうたまには息抜きしませんかみたいなことを言えるケアマネージャーはたくさんいると思います。
でもそんな言葉を聞かせてもらうと嬉しいですね。
泣いちゃうかもね。
ね、本当に本当にもう精一杯、夜ぐっすり眠れないですから ね、
会話が始まると、張り詰めてる時ってきっと涙も出ないと思います。泣けないのかもしれない
ですね、気が張ってるので。たまに母のところに父と一緒にいるときに、私が今日一日ねゆっくりいられるから、ちょっとお昼寝してって母に言って、ああありがとう助かるわって言ってお昼に行くんですけど、5分後に、あれねあそこにあるから、いやいいからいいから寝てて、あ、分かった、ありがとうありがとう、また5分後にね実はねとか、結局眠れないんです ね、夜ぐっすり寝てないのに眠れない。
そうなんですよ、
気が張ってるんですね。
そう、もう神経が高ぶってるのかもしれませんね。何かあったらどうしようとか、
あ、それは ね、ありますね。だからやっぱりそこをご専門の方に、 よく頑張ってますよって言っていただいて、例えば泣けたら随分気持ちの浄化はできるんでしょうね。
どなたかお名前忘れましたけど、涙活ってされてるなんか男性の方がいらっしゃいましたよね。
涙活ですか、涙、
涙を流すために、なんか本を読むんでしたっけ、なんか分かりちょっと忘れましたけど、
そうですか、
はい、結構メディアで取り上げられてた、
つまりここがほぐれてないと涙も出ない、
涙も出ないと思います、ね、
心が柔らかくならないとね、
感情の表出も閉ざされちゃうぐらい追い込まれてることすら気づかないみたいな人もいるのかもしれません、
ね、うん、そして介護が始まるとね、なんかそこに集中してないと、うん、なんか悪いみたいな気もしてしまうところもあるような気がするんですけど、
なるほど、家族の方で私もケアマネ時代にもよく言われたのが、うん、私仕事辞めた方がいいですかって言われる方よくありました、辞めないでって言いました
ね、
うん、辞めないでいいよ、でもそういうふうな言葉を発せられるんですね、家族の方は、ね、特に女性がね、
そうですね、うん、私は父と母がちょっと一時期両方入院したことがあったんですね、
はい、
それで私はちょうど司会の仕事をいっぱいしてた時期だったので、特に結婚式の司会などもしておりましたから、外でそういうお仕事をして、で介護に入るのにやっぱりちょっと自分自身もいいのかな、こんなこと続けててっていうのがあったけれど、うん、私の中ではちょっと一つ自分を幹に例えたら、うん、右にある枝は介護の枝、左にあるのは私が司会者としての枝って、こうなんかイメージが作れたので、それで保って自分の幹はそのままで元気でいられるんならこれでいいかなって、でその姉とも交代交代だったのでうまくいったんですけど、姉はもう介護そのものにズボーンと入り込んでたので、うん、とっても疲れたみたいなんですね、うん、
でもそういう考えがご自身でいわゆるコントロールできるっていうのは素晴らしい力を持ってらっしゃったんだなと思いますよ。
いやー、それもなんか心理の時間にちょっと教わって、うん、自分の幹と根をしっかり張れば、いろんな状況で枝を増やせばいいよっていうことを聞いて、でもそんな風になっててもやっぱり父の介護が初めて急に輸血が必要で入院した時には外の景色を見たらもう自分と隔離された社会のように思えて、ああ私はこれで何もかも全部今してることをストップして専念しなきゃダメだっていう風にはまずはなりました、神経的には、
ね、
でも少しずつベッドを貸していただくとか、うん、いろんなお話を聞いてるうちに、あ、ヘルパーさんにも来ていただけるんだということは、姉と私が来れない日はヘルパーさんに母が相談することもできるんだ、母は当初やっぱり他の方がお家に入るのはちょっと躊躇してました、うん、で父もいやいやまだまだ他人さんに来ているもらわなくても母がするからと言ってましたけど、うん、やっぱり母の愚痴を聞いてもらえて、
うん、
夕べ大変だったんですって、
ね、
そりゃそうでしょうって公園帰ってくる、ね、で相談したいこともと体をこう起こせないからって言ったら、さっき言ってたようなベッドがあるから入れてみられたらどうですかって言ったら褥瘡がなくなったとか、やっぱりその身近に相談できる人が来てくださるっていうのはありがたいですね。
本当に胸の内を話せる人っていうのが身内とは限らないんですね、
そうですね、また身内には見せたくないのかもしれません。
そうですよね、確かにそういうところも皆さんおありだと、それがまた頑張れるエネルギーだったりするかもしれませんけれどもね。
あ、そうですね、
本当に微妙なバランスだと思います、
ねね、だから身内にしかできない寄り添い方もきっとあるし、
そうですね、
でプロの方は身内よりも絶対お上手です
そうであってほしいですけれども、
いやいやもう絶対そうだと思いますね、だから今は行政がかなり受け皿としていろんなものを持ってらっしゃるんですよね、
そうですね、本当にそう、制度の中でのサービスはもちろんあるんですけれども、はい、本当に行政独自のものもありますし、うん、あとはやはりそうですね、NPO 法人であるとか、はい、いろんな活動されている方もおられて、
う
ん、
そうですね、
社会福祉協議会の方でもボランティアセンターっていうところもあって、う
ん、はい、ございますね、
で、そこで本当に活動されている方もあって、本当に私も地域包括にいている時にお一人 お話ボランティアをお願いした方があるんですね。はい、さ介護保険は望まないけれど、でも母のお話し相手に誰か来てくださらないかしらっていうお嬢様からのご相談で、はい、その方がやっぱり娘さん的には悩みがあったんですね、お母様のお世話のところで、だけれどもその話をしっかりとそのボランティア団体の方にお伝えしたら、もうしっかりと受け止めをしてくださって、落ち着くまでは、お話ボランティアがお世話
そうです
をされてたですね。
そして介護されるお嬢さんもちょっと楽にな
った。そうなんですよ、
一人で背負ってたものが、
そうなんです、
一つだけちょっと預き
そうです。なるほど、ね、でやっぱりお母様も娘には話せなくても、
はい、
同世代の人たちには話せたりすることも終わりなんじゃないかなと
思って、ね、当然そうですね、娘とは世代が違います
から、ね、世代が違います、
体の悩みもそうです、いろいろあるでしょうね。
親だから分かる気はするんだけれども、でもやっぱり分かってあげられないことも多く、
それは年齢を重ねて初めて分かるなっていうことがありますので ね、
母がこんなこと言ってたなと思うことが今は分かりますよね。
はい、分かりますね、
本当にいずれ行く道なんですけれども、
あ、そうでした ね、なんかおっしゃってました ね、そういう言葉があるって ね、なるほどね、
本当に分かっ、ごめんね、あの時分かってあげられなかったわっていうことがこれからも出てくるんだろうなって私自身も娘として思いますけれども ね、
だからやはり気軽にまずは、今ちょっとこう頑張りすぎてらっしゃる方はちょっとご相談に、
そうですね、
お電話番号などは、
電話番号はですね、三田市、079-559-5941、
はい、079-559-5941、はい、これはいつからいつまでお電話大丈夫ですか？
月曜日から金曜日、朝9時から、5時半まで、
はい、じゃあ今日もすぐでも大丈夫ですね。
大丈夫ですよ、
はいはい、スタッフの方々ねしっかりいらっしゃいますのでね、
はい、
まずはお顔のね見えない状態でも悩み事を聞いてもらえるっていうのは、出した分だけちょっと楽になりますからね。
楽になります。実際にね、名前もご住所もおっしゃらないんだけれども、ちょっと聞いてほしいみたいな方もいらっしゃったりして、
そうですよね、
一度お伺いしましょうかということもお伝えすると、いやそこまではいらないんだと、でそういう制度があるということだけ聞ければ安心なんだっていうふうなことで終わられる方もあります、
ぜひ今お聞きしたこの電話番号ちょっと冷蔵庫に置いておかれて、よろず相談窓口ってこう自分ですぐ分かるような何か、ねね、メッセージをつけて、
本当に心配なことがあったらとりあえず包括まで、そこから先一緒に考えていくという、
そうですね、
相談になります。
はい、はい、そろそろお時間になりましたので、最後にぜひリスナーさんにちょっと今頑張ってらっしゃる、介護してらっしゃる方にメッセージをお願いします、
本当に介護というのは終わりがない作業になります。ですので決して頑張りすぎないということを自分に言い聞かせながら、そして遠慮なく、私大変なの助けてくださいって手を挙げていただいて、私たちのところに一歩足を踏み出していただければ、私たちも一歩歩み寄ることができるんじゃないかなと思ってます。本当に縁をつなぐということはとても大事だと思いますので、何が私たちにできるか分かりませんけれども、何かしらのヒントを一緒に考えていけたらと思ってます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。そしてちょっと付け足すとしたら、頑張ってらっしゃる方は頑張ってると思ってないので、私頑張ってるんでしょうかっていうお電話でもいいですね。
そうですね、本当に自分のやってることを、ちょっと一歩引いた冷静に見れる専門職がどんだけ強化するかということを、トライしてみてください。
そうですね、はい、今日はありがとうございました。三田市社会福祉協議会三田市地域包括支援センターから、主任ケアマネージャーの坂本さんお越しいただいて、介護のお話を一部分ですけどもいただきました。また折に触れてお話を聞かせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。